徒パウロ一行は彼らの計画ではなくて、ただ聖霊の導きによりフィリポに至りました。しかし彼らを喜ぶ人は誰もいませんでした。二度も聖霊がお導きになられたにもかかわらず、目に見えるものは何もありませんでした。これが聖霊のお導きかという懐疑心が生まれるくらいでした。当時大部分の大きな都市には離れ離れになったユダヤ人が建てた街道がありました。パウロはその街道に出てくる異邦人に福音を伝えていました。しかしフィリポにはそれすらありませんでした。パウロ一行が祈る場所に行った時、占いをする悪霊に疲れた女奴隷に会いましたが、彼女は何日間もパウロ一行を苦しめました。それでイエス・キリストの名前でその少女を治してあげましたが、彼女の主人たちはこれからも少女が金儲けの手段にならないことを知り、パウロとシラスをアゴラに引いていき、管理に告発しました。その理由は、我らの金儲けが途切れてしまったではなくて、この者たちはユダヤ人で私たちの町を混乱させております。ローマ帝国の市民である私たちが受け入れることも実行することも許されない風習を宣伝しております、でした。人間はいつでも自身の欲望を巧妙に包み込みます。その告発でパウロとシラスは服を剥がされ、鞭で激しく打たれ、足かせをはめられて深い獄に閉じ込められました。その拘束によって看守とその家族が霊的な束縛から解放される出来事を経験することになり、フィリピに教会が生まれる神様の神秘を味わうことになりました。それから14年の歳月が過ぎました。しかしパウロは相変わらず監獄につながれています。場所がフィリピからローマに変わっただけです。パウロはローマの監獄からフィリピ教会に手紙を書き送りました。以前フィリピでの拘束がフィリピ教会を誕生させたとしたら、今ローマでの拘束はフィリピ教会を教会らしくする束縛となりました。たとえ現在の状況はローマの監獄の中だとしても、パウロは自分の人生の態度についてこのように告白します。12節です。私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捉えようと努めているのです。自分がキリストイエスに捉えられているからです。今パウロは表面的にはローマに捕らわれた身となっています。しかしパウロはキリストイエスに捕らわれていると告白します。パウロはクリスチャンを捕らえるためにダマスカスに行き、キリストに捕らわれるものとなりました。その前は捕らえたもの、捕らえようとしているもののために走っていく人生でした。それが最高の人生と確信していました。しかし自分が捕まえていた物事、生まれてから8日目に割礼を受けたこと、イスラエルの民でありベニヤ民族であり、ヘブライ人中のヘブライ人であること、ファリサイ派であること、信仰的には教会を迫害し立法の義において欠けることのなかったことは、キリストに捕らえられたことに比べると何でもないことでした。捕まえられることは不便で抑圧を受けるようでも、実像は正しく捕らわれが私たちに自由と幸福を与えます。結婚して久しい夫が共通して告白する言葉があります。女房に捕まえられて暮らすのが楽だ。この言葉は聖書に入れたいほど真理をついた言葉です。夫が妻に縛られなかったとするとどんな生き方をするでしょうか。妻に 縛られない生活を夢見て身を滅ぼした夫がどれほど多いことでしょうか。もちろん妻も夫に縛られねばなりません。夫に縛られない妻は正しい妻の役割ができません。夫婦がお互いに縛られて健康な家族を育てていくことができます。学生は学校に縛られることが正しいことであり、会社員は職場に縛られることが正しいことです。学生が学校に縛られないならば学生だとは言えません。また会社員が職場に縛られないのなら会社員とは言えません。過去には電話の大部分は有線でした。それで内密の話をしようと思えば電話の線を長く伸ばして電話を抱えて部屋に入りました。しかし今は大部分が無線です。全国隅々まで電話の通じないところがないほどです。しかしいくら性能の優れた無線電話といっても、そのもの自体が通話能力を持つ電話機はありません。すべての無線電話は基地局から送られてくる電波につながっています。電波は私たちの目に見えませんが、その電波によって電話は電話らしくいられます。またすべての無線電話は一定の時間が過ぎると充電器に連結されねばなりません。充電がされなかった電話機は子どものおもちゃにもならないフル鉄の塊に過ぎません。それで捕まえられること、結ばれることが重要です。日常生活での縛られることが重要であることはもちろん、信仰においてその束縛は一層そうです。主に捕まえられず主に縛られないならば、いくら高邁な人格を備えていても、またその生き方が善良だとしても、その人は決してクリスチャンではありえません。福音聖歌の中に、ただ主の愛に結ばれという歌があります。その歌詞はこのようです。ただ主の愛に結ばれて、私の霊は喜び歌います。この希望の丘、喜びの地より主に愛を捧げます。ただ主の臨在の中に閉じ込められ、私の霊は喜び賛美します。この希望の丘、聖なる地より主に礼拝を捧げます。主がくださったすべての恵み、私は言い尽くせません。私の霊は喜んで主に従おうとします。主に私の聖を捧げます。どうして縛られているのに喜び歌え、閉じ込められているのに賛美し礼拝できますでしょうか。私たちを縛り保護してくださるお方が、私たちを永遠に生かそうと十字架で血を流してくださった私たちの主であるからです。それで主に結ばれれば結ばれるほど自由を楽しむことになり、捕まえられれば捕まえられるほど一層真実の生を生きていくことになります。13節がこのように証言します。兄弟たち、私自身はすでに捕らえられたとは思っていません。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ前のものに全身を向けつつ。使徒パウロは自身が捕らえられたものや捕らえようとしているものではなく、キリストイエスに捕まえられたそのことのために走っていくと言います。そうするためには後ろにあるものを忘れ前にあるものを捕まえるために走らねばならないと言っています。今回のロンドンオリンピック男子陸上100メートル決勝戦は歴代競技中最高のレースだったと言います。決勝戦に進んだ8名の中で7名が9秒台で走りました。 競技中に負傷で後半ほとんど歩いてゴールインしたアサファ・パウエルだけ 11.99 で走りました。パウエルは準決勝で 9.94 を記録していましたので、正常にレースが展開できていたら決勝出場者8名全員が9秒台で走れたことでしょう。金銀銅メダルを得た3名の選手は皆 9.80 以下でゴールしました。我が国 100m の記録は2010年に立てられた 10.23 です。事実この記録は31年ぶりに破られたものでした。 100m を競争する選手たちの差は何十メートルや何メートルにもなりません。わずか何十センチ、ある場合は何センチの差でメダルの色が変わり、順位が入れ替わったりします。100メートル競技には胸がゴールラインに到達する瞬間を記録とします。それで最後に選手たちは記録を少しでも伸ばすために胸を前面に最大限押し出します。毎日100メートル競争の記録を決勝点にあるテープを掴むことで記録を取るとすれば、選手たちは最後に自分の腕を最大限伸ばしてテープを掴もうとするでしょう。使徒パウロは自分の信仰の競争をそれと同じ方法でしていると告白しています。自分の人生はすでにキリストイエスに囚われた身となっているが、自分もこのお方を捕まえるために全力疾走すると言います。そんな競争のために念頭に置かねばならないただ一つのことがありますが、それは後ろにあるものを忘れることです。暮らしの中で記憶せねばならないことを記憶できずに生まれる苦痛より、忘れねばならないのに忘れられずに味わう痛みの方がはるかに多く、はるかに大きいのです。卵が鶏を産むという本を見ると、リスについての記述があります。リスは秋になると冬支度でせわしく動き回ります。冬の間食べるどんぐりをあちこちに隠すのに余念がありません。人間のように倉庫を作れないので、森の中にあちこち食べ物を隠しておいて後日探して食べます。我が国のことわざに、秋のリスのように欲ばかり張るというのがあります。リスが秋に冬の間の食べ物を四方八方に埋めておいては、どこへ埋めたか分からずに食べることができないということに由来します。それでこのことわざは必要以上に欲を出す人を例えて言う場合に使用します。事実このことわざはリスの立場からすればかなり悔しいことです。どんなリスでも長い冬の間ずっと心配なく食べることができるほどどんぐりを集めておくことはできないからです。それでリスたちは冬の真っ只中でも食べ物を探すために山中を掘り返します。人々は自分が隠しておいたお金や貴重品を忘れてしまう場合がほとんどありませんが、リスは自分が埋めておいたどんぐりの場所を全部覚えられません。だからといってリスが食料の隠し場所の地図を作れるわけでもなく、標識を立てる術も知りません。隠しておいた食料を探せないのはリスには残念至極なことでしょうが、それは自然を維持していく神様の神秘です。リスが記憶できない地中のどんぐりはそこから芽を出し木となります。私たちの人生にも忘れることのできるのは大きな恵みです。私たちの人生に起こる出来事を全部記憶することになったら、私たちの精神は平静を保つのが難しくなるでしょう。私たちが眠りながら見る夢は脳内に貯蔵された記憶の中で残すものと 消去するものを整理する過程だと言ったりもします。リスに忘れられたどんぐりが健康な木に成長するように、私たちに忘れられた記憶が私たちの人生を一層健康にする支え木になることでしょう。ところが私たちの人生において問題なのは、忘れたいことはうまく忘れられないということです。いや、本当に過去に経験した大きな事件、傷、経験が完全に記憶の中から消え去ることができるでしょうか、可能でしょうか。もし何も思い出さない事件と傷、経験があったとしたら、それは自分の人生にはさほど重要でなかった出来事であったのでしょう。重要な出来事であるほど歳月が流れてもはっきりと記憶に残ります。ある面では思い出せないことと忘れるということは同義語でありますが、全くそうでないかもしれません。そうだとすれば、どんな状態になることが忘れ去るということでしょうか。14年前、1999年に見たジャッキー・チェンが出てくる映画ビッグタイムの一場面が思い出されます。その映画でジャッキー・チェンはカーレースを楽しみ、スカイダイバーと記録競争をし、ジェットスキーで週末を過ごす金持ちの遊び人です。その上、愛までも何か情熱的なものを望むため、愛してはいけない女性と付き合う無謀さも何とも思いません。一方、台湾の小さな漁村での生活を退屈に思っていたスーチーは、ある日海岸で一本のガラス瓶を発見しました。その中には、あなたを心の底から待っています、アルバートという内容と香港の住所を書いた手紙1枚が入っていました。その映画の現代はガラス瓶でした。それでスーチーは香港に見境もなく飛んでいきましたが、メイクアップアーティストのアルバートは同性愛者でした。スーチーはアルバートの海の撮影現場についていき、豪華客船で起きた喧嘩を見物していて、ジャッキー・チェンを救ってあげて、二人は楽しい時間を過ごしました。しかし、スーチーにジャッキー・チェンは愛の対象でしたが、ジャッキー・チェンにとってスーチーは数多くの女性の中の一人に過ぎませんでした。結局、傷つけられたスーチーは家に戻ります。後にジャッキー・チェンもそれが愛であったことを悟り、会いに行くことで映画は幕を下ろします。この映画がとても面白かったわけではなく、いわゆるジャッキー・チェンスタイルの映画であったのでもありません。しかし、今でも脳裏に鮮明なセリフがあります。スーチーが香港から戻り、愛の傷によって辛い思いをしているとき、彼女の母親が聞かせてあげた言葉です。人を愛するとはしっかりした大人になったね。愛の記憶は無理やり忘れようとしてもしようがない。そうしようとするほど辛いだけだ。時間がかなり経った後、入浴したり音楽を聴いているとき、ちょっとした拍子に考えが浮かんだら、その時忘れられるものですよ。私たちは人生を生きていきながら、大小さまざまな出来事に出会います。その出来事は、ある期間は私たちを辛くさせたり、嫌気を起こさせたりします。そんなことを体験しなければどれほど良いだろうかと考えもします。そして、その出来事は考えることさえ嫌なことでもあります。そして、他の人にも話せません。しかし、歳月が過ぎてみれば、その時なぜそんな出来事にあったのか、 その出来事が私の人生をどれほど深く作り上げてくれたかを初めて悟ることになります。その時に静かに微笑むことができ、他の人に淡々と話せるようになり、そして静かに神様を仰ぎ見ることができるようになれば、その時にそれを忘れたことになるのです。使徒パウロにも忘れてしまおうとしたこと、忘れたかったことがありました。それは彼の優越感を表そうとしていたことでもありますし、彼を挫折の中に陥れたことでもあります。彼が忘れようとしていたことが彼の優越感を表すものだったならば、間違いなく先ほど言及した内容であるでしょう。フィリピの信徒への手紙3章4節から6節がこのように証言します。とはいえ肉にも頼ろうと思えば私は頼れなくはない。誰か他に肉に頼れると思う人がいるなら、私はなおさらのことです。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。律法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、律法の義については非の打ち所のないものでした。これはパウロを一層引き立ててくれるものでしたし、どこへ行っても自慢できる事柄でした。しかしパウロはこれがキリストを知るのに妨害になったということを誰よりもよく知っていました。それでこれを排泄物と考えていると告白しています。パウロはこれらの事柄を本当に忘れました。自分の優越な事柄を上手に忘れることができず、それが落とし穴になる場合があります。ダビデの3番目の息子アブサロムは他の息子たちとは違っていました。彼の母親マーカはゲシュル王タルマイの娘でした。ですからアブサロムは彼の母も皇子であったので、他とは違う気風があったことでしょう。そのアブサロムに対してサムエル記下14章25節から26節はこのように証言しています。イスラエルの中でアブサロムほどその美しさを称えられた男はなかった。足の裏から頭のてっぺんまで火の打ちどころがなかった。毎年の終わりに髪を刈ることにしていたが、それは髪が重くなりすぎるからで、刈り落とした毛は王の計りで200シェケルもあった。アブサロムは完璧な容姿を持っていました。聖書に足の裏から頭のてっぺんまで火の打ちどころがなかったと証言するとは、一体どれほどの容姿だったのでしょうか。いくら顔がよくかわいい俳優たちも一つや二つのコンプレックスを持っていると言いますが、アブサロムはそうではありませんでした。特に彼の自慢は頭の毛でした。当時イスラエル社会で頭の毛は力と美の象徴でした。人々は長い髪を切り、それを銀に変えて貧しい人々を助けもしました。アブサロムは年末に一度ずつ頭の髪を切りましたが、切った髪の重さが王の計りで200シェケルでした。1シェケルは約 11.4 グラムでした。しかし王室で使用するシェケルは一般のシェケルより5分の1を加えた重さでした。ですからアブサロムが年末に切った髪は2536グラムでした。一般人とは比較できないほどの髪の毛を保有していました。髪の毛がこのように自慢だった アブサロムがどのように死を迎えることになったかをサムエル記下18章9節がこのように証言します。アブサロムがダビデの家臣に出会った時、彼はラバに乗っていたが、ラバが家臣の大木の絡まり合った枝の下を通ったので、頭がその木に引っかかり、彼は天と地の間に宙吊りになった。乗っていたラバはそのまま走り過ぎてしまった。父のダビデに反旗を翻したアブサロムは、はじめは破竹の勢いで自分の軍兵を集めていきましたが、時間が過ぎるほど戦局が逆転し始めました。ダビデの軍隊と出会ったアブサロムはラバに乗っていましたが、うっそうとしたカシの木の枝の下を走り過ぎようとして、そのまま髪の毛がカシの木に絡まってしまい、ラバは抜け出していき、彼は木に吊るされる羽目になりました。彼が一番自慢に思っていた髪の毛のせいで、カシの木に引っかかり、袋のネズミの身の上となりました。彼はヨアブ将軍に殺されましたが、彼にとってカシの木は公主台になってしまいました。神様が私たちに他人より優越したものを与えてくださったかもしれません。しかしそれは神様を知っていく通路として、神様と人に使える道具として考えなければ、それが狂気になり私たちを刺すことになります。使徒パウロは律法に関する限りいかなる人にも引けを取りませんでしたが、それを排泄物のように考え忘れてしまうことで、彼は信仰の人として模範となりました。事実、使徒パウロが本当に忘れてしまいたかったのは彼の優れた面ではなかったでしょう。むしろ反対のことだったでしょう。使徒パウロが働くときに絶えず彼の足を引っ張ったのは二つのことでした。一つはイエス様の交渉外の期間には主を知らなかったということ。もう一つはクリスチャンを迫害したということでした。これはパウロに常に負い目になりました。使徒パウロと使徒ペテロはイエス様のお働きを最も立派に引き継いだ二人でした。しかし世間的な観点で見ると使徒ペテロは使徒パウロに比較することはできません。ペテロはガリラヤの漁師出身でしたが、パウロは当時ユダヤ人が最も尊敬するファリサイ派でした。また漁師だったペテロは十分勉強できなかったことでしょう。人々はペテロを学校に行かなかった人と承知しています。しかしパウロは当代最高の赤学と言われたガマリエルから学びました。性格的にもペトロは軽率な気質としたら、パウロは緻密で目的思考的でした。それで二人の働きを見ると、パウロがはるかにより多くの働きをしたことを私たちは聖書を通じて知っています。私たちが知っている大部分の教会はパウロが建て、新約聖書の書簡の半分以上をパウロが記録しました。ペテロとパウロの略歴だけを見るとすれば、ペテロよりパウロははるかにより良い扱いを受けて当然です。しかしパウロは彼の働きをするのにほとんどまともな扱いを受けたことがありません。パウロは天幕作りをしながら福音を伝える、自活する宣教師でした。それにもかかわらず使徒として十分認められませんでした。甚だしいことに、自分が建てた教会ですら信任を得られない場合もありました。その理由はパウロが 忘れたかったこと、すなわちイエス様が交渉外を送られている時に主を知らなかったということのためでした。もう少し具体的に申し上げますと、ペテロと他の使徒たちはイエス様のもとで3年間神学の授業を受けたので使徒になったのは当然ですが、パウロ自身は直接神学も学べなかった人間が啓示を一度受けたからといってどうして使徒になれるだろうかです。もし教友の皆様が私に、牧師さんは神学をどこでなさいましたかと尋ねた時に、私が神学大学院に通わず仏閑山に登っていたところ、主が私に牧師になれと言って安守してくださいましたと言ったとしたらどうなさいますか。多分牧師先生、いやジョン・ハンジュさん、私たちが問題にはしませんから、すぐさま勉強を始めて進学大学院を卒業なされ、安守を受けてから牧会をなさいということでしょう。これが使徒パウロが絶えず思っていたことです。それでパウロ使徒は彼が手紙を書くたびに書き出しにいつも使用する文句があります。それは神の御心によってキリストイエスの使徒とされたパウロからです。これは使徒パウロの使徒としての権限に正当性がないと批判する人々に対するパウロの解明とも見えます。しかしパウロは使徒になる計画は少しもありませんでした。それで私にはこの部分はこのようにも読み取れます。そうです、私は本当に私が無資格者であることを知っています。私は本来主を深く信じる特実な人間ではありませんでしたし、主に3年間神学の授業を受けた人間でもありません。いいえ、それだけではなく、私は生前の主に一度もお目にかかったことがありません。むしろイエス様を信じる人々を捕まえ殺す、そんなことをしていた人間です。主に従っていた人々がそのように多かったのに、なぜ私のような条件の良くない人間を立てたのか、私も本当に理解できません。本当に神様の御心ではなかったなら使徒にならなかったことでしょう。ある日主が私をお呼びなされて、ご自分の道具として使おうとおっしゃいました。そのお方が私をお呼びになられたので、私は従うほかありません。使徒パウロにとってダマスカス以前の人生は、使役者の人生を生きるのには消すことのできない足かせのようなものです。しかし彼は過去の人生のために一層前にあるものをつかもうとすることができましたし、目標となってくださった主のみを仰ぎ見ることができました。神様が上から呼ばれた照明の報いに向かって走っていきました。信徒たちの人生にあるなすべきただ一つのこととは何でしょうか。過去の誇らしいことも忘れさせてくれ、過去の傷、挫折、羞恥も忘れさせてくれ、目標に向かって神様が上から呼ばれた照明の報いに向かって走っていけるようにするなすべきただ一つのこととは何でしょうか。それはまさに私たちを捕まえてくださったイエス・キリストを目的としてみなす人生です。それだけが私たちを たゆまず十分に走らせてくれます。それで神様に捕らえられた人生として一生涯生きてきたダビデもこのように告白しました。一つのことを主に願い、それだけを求めよう。命のある限り主の家に宿り、主を仰ぎ望んで喜びを得、その宮で朝を迎えることを。使徒パウロはなすべきただ一つのことに向かって走っていきました。ダビデは一生涯一つのことを望みました。これからは私たちが走っていって望まねばならないなすべきただ一つのことだけ残っています。お祈りいたしましょう。父なる神様、私たちの信仰と人生になすべきただ一つのことがなければならないことを悟らせてくださって感謝いたします。私たちは皆信仰生活を始めた場所も違い、時間も違います。そうですから信仰の深さも広さも皆違います。しかし私たちのなすべきただ一つのことは同じようにしてください。そのようにするために各自が自分の人生をよく顧みれますように。何が自分の心を奪っていくのか、何が自分をなすべきただ一つのことに集中できないようにしているのかをよく顧みさせてください。またすでに忘れねばならないにもかかわらず忘れることができない部分があるならば、それが誇らしいことであれ恥ずかしいことであれ傷と負い目であれ、忘れる恵みを重ねてまとわせてください。そのようにして私たちを上から呼ばれるお方に向かって日ごとに走って行かせてください。私たちの人生が揺らぐたびに、私たちを泥沼とぬかるみから救い出してくださったなすべきただ一つのことである主を覚えさせてくださり、ただイエス・キリストのみ私たちを掴んでくださり、ただ主のみ私たちのために十字架で血を流してくださり、ただ主のみがこの地で、そして死後にも私たちの人生に責任を負ってくだされることを覚えさせてください。そのようにして過去走ってきた人生より、これから一層なすべきただ一つのことである主を目的としてみなして正しく走っていかせてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。